人塾長です。今日は特別支援学級について少しお話ししようと思います。特別支援学級に関わりがすでにある方も、これから関わる方も、そして、全く自分は関係ないだろうなっていう方にも、必要なお話かなと思いますので、ぜひ最後まで聞いていってください。じゃあまず特別支援学級、情緒のクラスと知的のクラスとあります。で、私は主に、情緒のクラスを担当していますが、非常にね楽しいです。これなんでこんなに楽しいかっていうと、なんかね、こう学校にいるとどうしてもこれをしなきゃいけないとか、あれをしなきゃいけないとかっていう縛りがすごくね強かったりするんですよ。特に通常学級は。でも特別支援学級はその縛りが、通常学級に比べたら緩いです。何でもかんでもありっていうわけじゃありません、もちろん。はい。しっかりやらなきゃいけないことはやらないし、締めるべきところは締めますが、それでも通常学級に比べてすごいゆとりがあるんですね。心も体も勉強も。はい。なので、特別支援学級の役割っていうのは、まず一つ目、子どもの個性を伸ばす場所だと私は思います。どうしても、特にね、自閉傾向のある子っていうのは尖りがちです。力がで凸凹になりがちなんです。でもその尖った部分をしっかり伸ばしてあげるっていうのが私は大切だと思っていて、でへこんだとこに関してはそんなに気にしすぎずね、時の流れに任せつつ、支援はしつつぐらいでいけばいいんじゃないかなと思うんですよね。でもこれが通常級だと案外そうはいかなくって、やっぱりテストの点数で低いところがあればそこを重点的に勉強してしまったりとか、その結果本来は得意だったところの勉強が足りなくなっちゃって、なんか尖りがなくなったなみたいなのってあったりしませんか？でも特別支援学級であればもう遠慮なくそこの個性を尖らせていけるわけですよね。科学が好きな子、電車が好きな子、車が好きな子、料理が好きな子、そういう、子供が好きとか子供が得意とか、そういうところにこう力を注げるっていうのは本当に特別支援学級の重要な役割かなと思います。で、2つ目、私は結構これがね大事だなと思ってるんですけど、これは保護者を安心させるということです。特に情緒のクラスで ADHD 傾向がある子、多動系の子ですよね。そういう子たちっていうのは学年が上がってくると、年齢が上がってくるとだんだん落ち着いてくる傾向にあります。1年生の時に、教室にねなかなか長い時間いられなかった子が、4年生になったら当たり前のようにもう普通に授業を受けてたりとか、普通っていう言い方はあれですね、落ち着いて授業を受けてたりとか、っていう姿がやっぱあるわけですよ。で、6年生になったらもうね立派に卒業式をこなして、長い2時間という時間ね、そういう姿が、何度もね見てきてるわけです、学校の先生は。でも保護者の方にとってはやっぱり初めてのことなんですよね。自分の子が本当にあんな風に落ち着くようになるんですかねって不安ですよね。でもそこを大丈夫ですよって安心させてあげるのは、特別支援学級の担任の役割かなと思います。で、ここをしっかりね抑えてあげると保護者の方も子供に対して柔らかくなるんですよ。おおらかになったりね。で、保護者の方の柔らかさっていうのは子供の落ち着きにつながります。だからここを押さえてあげると子供にもいい影響があるし、お家の方にもいい影響があるし、そして家庭がなんとなく柔らかい空気になったりするんですよね。だからこそ保護者を安心させるっていうのは私はすごく大切だと思います、ね。もしかするとこの特別支援学級っていうところに教育の理想的な姿みたいなのがあるのかもしれません。私は本当に特別支援学級の担任を持って、非常に勉強になりましたし、とっても楽しかったし、 これはね、経験してみないとわからないと思います。だから、もしね、これを聞いてる人で、まあ若い学校の先生はさすがにあまりいないかなとは思いますが、うん、ぜひね、希望して、担任をね、持ってみてください。ただし、きちんと専門性を身につけて、保護者の方に、こう、価値提供ができるようにっていう条件付きで、はい。ただ、やってみたいだけでは、務まらない部分もかなりあると思います。さて、それでは今日のお話はここまでです。いいなと思った方は、いいねやコメントをぜひお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方は、フォローをしておいてください。それでは良い午後をお過ごしください。